160回目でゲストで、タイミングの社会学ディテールを書くエスノグラフィー石岡智則さんで、生徒者から出ております。こちらを石岡さんが来てくださるということでお招きいたしました。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます、
はい、なんで来てくださったかというと、いちご会1階の方でエスノグラフィーを読むっていうフェアをやらせていただいていて、でそこ のメインの本がこのタイミングの社会学 とこの世界思想社から増法新装版として出たローカルボクサーと貧困世界、はい、これがメインの本であったの でちょうどタイミング社会学が売れてしまって売り切れたからもう一回入ってきたってタイミングで今日。
いやもう素晴らしいタイミングですよね。
すごい
パーフェクトな
朝入ってきたんですね。なので
今日の朝に
このタイミングという
ありがとうございます。それ
はわけで来ていただきました。ありがとうございます。これ私もね読んでいっぱい付箋貼ったんだけど、付箋貼りすぎて何が何だか分からなくなっちゃったんで、まずなんかもうちょっと私が説明するよりも著者さんに説明してもらった方がいいかなと思いましたので、簡単にこの本どんな本なのか教えていただけますか。
はい、今日はよろしくお願いします、はい、この本は私はフィリピンのマニラの、貧しいですね、マニラも結構最近豊かになってまして、食事をするんだったらイオンで食べるのフードコートとかだったら同じぐらいな値段なんですね。だからもうマニラっていうと今多くの特に年配の人とかは発展途上国っていう風な感じでこうザクッと見ちゃうんですけど、マニラはむちゃくちゃ経済発展もしてますし、マニラだけじゃなくそれは多分ハノイとかジャカルタもそうだと思いますけど、でもそれがこうフィリピンの全体がこう総底上げして経済的に豊かになっていくっていうわけではなくて、やっぱりコントラストでですね、もう一方でそういう豊か経済的には豊かになっていく人と、それが同時にさらなる貧困とかさらなるその、都市から都市の外にですね、家を追われていく人とか、そういう貧しい人々をもう一回作り出しているっていう、そういう二極化みたいな構造が今また強まってきてるところがあるんですよね。でそういう中でそのもう一方の側にある貧しい人々の世界がどういう風になってるんだろうかっていうのを現地で調査をして、今日のキーワードでもあるエスノグラフィーっていう風な形で、現地で、取材をしたり、長い時間時間を共有させてもらったり、私のこの本はもともと住み込み生活で1年間マニラにいたことから続く、そこから行ったり来たりする、20年ぐらいのかかった本なんですけど、データ取得としてはそういう貧しい人々の世界のこの20年のものをディテールってあるように細かいいろんな人々 の感情とか出来事とか の具体的なものを書き連ねていった、というのがこの本です。でなんでタイミングっていう言葉を使ったかというと、なんかこう書くときにですね、いろんなこう切り口ができて、例えば貧困化っていうことだったり海外出稼ぎのことだったり、いろんなトピックがあるんですけど、でもやっぱり僕はその時間ということが貧困を考える貧しい世界の側を考えるときに重要だと思いまして、でそれはなんでかっていうと、その貧しい人々の世界っていうのはそのスケジュールがやっぱり壊されていくところがあるんですよね。でスケジュールが壊されるというのは例えば東京で生活してると自分が自分の人生のプランであったり、あるいは自分の家族の人生のプランであったりとかっていうのはある程度目処が立つというか、来年はこれがこうなるとか、でそういうプランの中で転職しようかとか引っ越ししようかとか、そういうことを考えるのはやっぱりスケジュールがある程度その予想できてるし、完全にその通りになるかどうか分かんないけど、ほぼほぼなんとなく見えてるっていうことの対比で私たちはいろんな選択をしていけるんですけど、でも例えば立ち退きっていうのはいきなりそれがこう通告されて2ヶ月以内に立ち退いてくださいって言われると、 あのそういうスケジュールが壊されるし、スケジュールがまあキーワードでもあるんですけど、不確実にですね、うん、なっていってしまうと。でそういう不確実になってくると、やっぱなかなかプランを立てて生きることが難しくなって、非常にその目の前のですね時間っていう風なものに、あの肌から見ると普通に生きてるんですけど、本人の視座から見ると、あの来年ここにいるかどうかも分かんないみたいな形になってみると、すごいこう心理的なプレッシャーもあるし、なかなかそのいろんなあの選択がですね難しくなっていくと。でそういうふうにそのあの時間的な不確実性を強いられるっていうところが、やっぱ力を持たない人とか、あの貧しい人々の状況で、それがまあ再開発とかこういう今のマニラの中では、まあ、顕著に起こってると思いましたので、そういう人生で生きるタイミングみたいなものが奪われていく人の世界のことを、あのこの本では書いたということになります。
そうなんです。そう、なんかいろいろそういうそのタイミングの話がすごく面白いメインのね、はい、話なんですけど、いろんなあのどの話をしようかなと思ってね、疲労と疲弊とか、ね、
いやもうこんだけ広い、あのありがとうございます、読み込んでいただいて、
は
い、
あるんですけど、あの解釈労働と、
はいはいはい、
感情労働の話も、うん、なかなか面白いなと思っていて、うん、っていうのもあの解釈労働っていうのはこの本ではどういう話なのかをお願いします、はい
は
い、
解釈労働っていうのはあの要はずっとで貧しい人の世界の話ことを書いたっていうことをさっき話しましたけど、うん、でそういう人々の世界をあの、まあ、参与観察というふうに言って、まあ、ただ外から観察するだけじゃなくて、自分も私ボクシングジムとかでも調査してるので、一緒に生活させてもらったり食事をさせてもらいながら、まあ、いろいろ取材をさせてもらうっていうスタイルなんですけど、でそうするとその例えばそのあの家事労働してる人とかがやっぱりスラムとかだと女性の人とかだっていて、うん、でその人たちはあのこのいろんな聞き取りとか、あるいは日常的に接するとなんかやっぱよくあの相手の顔を見てるというか、よくボスの顔を見てるというか、あの選択する人って、選択するってこうあの一つ仕事なんですけど、隣の家のご主人の洗濯物をここでやりますとかっていう感じで、その時にやっぱりその洗濯するだけじゃなくて、もちろん綺麗に洗濯することもいいし、やっぱちゃんと畳んだりとか、あとそれをどういうタイミングで持ってったりとか、で届けてる時になんか相手が機嫌悪そうだっても、あどうですか大変ですよねみたいな感じの、そういう風なこととかをやりながらこうやるわけですよね。でそういう時になんかすごいこうただ洗濯するだけじゃなくて、相手の顔色を見ながら相手のムードを察しながら、あの洗濯活動の相対を行われたりとか、まあ、これ一番分かりやすいのは家政婦とか本当そうですけど、主人 の, あのすごい気分屋の主人なんかにあの付き合わなきゃいけないので、でそういうのってあの見た時に常に相手 の, あの様子を解釈し続けなきゃいけない、先取り的に、
うんうんうん、
でそういうものがあのここでいう解釈労働っていう風なもの で、うんうんうん、でそれはなんかこう解釈労働っていうと、なんかそういうと多分宮台さんとかでもなんか思い当たる
あります
よ ね, す, ね、
うん、すごいよくいつも解釈労働思いまして、それさっきちょっとあの来る前に話してたんですけど、なんかついこの間あの息子が小学生なんですね、
はい、
こうお休みって言って寝ついて、本当にちょっとしてすぐまた起きてきたんですよ。そしたらもうすぐ、あ、玉ねぎだねって言って、
はい、
ごめんごめん玉ねぎ用意しなかったって言って、そしたらいや今日ちょ今トイレ行こうと思っただけだよとかって言われちゃったんですけど、それで間違えた解釈だったんですけど、それなんで玉ねぎかっていうと、あの玉ねぎを切って枕元に置くと眠くなる、うん、それはあの西の魔女が死んだっていう書いてあるんですけど、でそれをあの使ってやると本当に眠りやすくなるんで、
じゃあ今晩ちょっとやってみますか、
なんかちょっと寝つきが 悪いなって時には、それを添えてあげるんですね。本当にちょこっと小皿に置いてあげるだけなんですけど、でそれを今日用意しなかったごめんねってついついこう言ってしまって、でいやいやその立っただけだから トイレだからとか間違えましたとかっていうことがあったんですけど、もうなんかちょっとした行動で、あこれなのかなあれなのかなっていうふうに、いつも考えてるななんて思いましたね、
は
い、
でそういうだから解釈をしてるっていうのが、まあ、解釈労働のポイントなんですけど、ただの解釈労働はもともと有名な人類学者のデイビッド・グレーバーという人が使った言葉なんですけど、ポイントはその解釈労働インタープリティブ・レイバーという言葉であって、インタープリティブ・ワークではないんですよね。でインタープリティブワークっていうことまで広げると、多分今宮台さんおっしゃったようなお子さんのですね、子供は今どうなんだろうかっていうことだったり、介護してる人が、まあ、今ちょっと親はどうなんだろうかとかっていう、そういうものまでインタープリティブワークには多分入ってくると思うんですけど、でもグレーバーがインタープリティブレイバーっていうふうに言った時は、それ自体がやっぱりその賃労働というか、家政婦としてお金を稼ぐためにやっぱ従事していったりとか、要は雇用的な関係とか仕事とかの関係で制度化されていて、だから要は逃げられない、逃げられないし給与を得るし、で給与を得るっていうのはまあ食っていくことなので、もう食っていくためにはもうそれをですね、もうそれ自体も仕事の一部として組み込まれちゃってて、でそれが毎日毎日ですね。で家政婦の場合とかだとマニラだと住み込み式ですので、もう24時間で、夜でも場合によってご主人が体調悪いとかって言ったらもう駆けつけてって、で眠くてもこうやっぱ機嫌よくですねやんなきゃいけないとかっていう、そういう逃げられないで、それにまあずっと従事し続けなきゃいけない、そういう営みのことを解釈労働っていうふうな言葉で、使ってるっていうのが、ここでのポイントです。で、その解釈労働がなんでポイントかというと、肉体労働ってあるじゃないですか。で、僕は肉体労働結構好きなんですけど、でも肉体労働は、職人のやっぱ腕をですね、腕が勝負になってくるし、まあそれショベルカーで穴を掘るにしても何でもいいんですけど、でそれは1時間穴を掘ることが大切で、別に不機嫌でもいいんですよね。
そうか、
大体こう職人さんって不機嫌じゃないですか。もう魚屋さんなんでめちゃめちゃ不機嫌で、で不機嫌でこうぶっきらぼうでこうですか知らないみたいな感じで、でもあれでいいんですよね。なぜかというとこっちにそんな感情も解釈も期待しなくて、それでいいものを作ってくれればですね、自動車を直してくれればいいということなので、でも今のそのサービス経済とかそういう今の現代社会ではそういう肉体労働ではなくて、やっぱキャビンアテンダントの人みたいに感情をスマイルまで含めた仕事をしているのが、
書店の仕事の方ですね、
感情労働ですね、それは感情労働ですね。で解釈労働っていうとさらにもっと感情的に気持ちよくお客様をなんて言いますかね、接するだけじゃなくて、やっぱ常にそのボスのですね、怒りであったりとか、こうおつぼね様の激励に触れないようにとかっていうのを、まあ、グレーバーは肉体労働とは違った働き方として解釈労働って言ったってことです。
なるほど、なかなかその労働の見方もね面白いななんて思ったりとかしましたし、やっぱりその共生体競合のところにも行かれて、一緒にこうなんて泊まったりとかね、するんですよ。でやっぱりそれかなりこう貧困なわけで、ベッドというかみたいなところ
で、ベッドじゃなくてなんかもうなんか
引いてもらってみたいな感じで、でもなんかそういうところに行くことをこうずっとやられてたっていうのが、それもすごいなと思って、なんていうか話をこうただ聞きに行って、 ポンっていう感じじゃなくて、もう本当関係性ができてる、うん、だからその親戚とかの人の関係が、はいはい、この人が来てこうで、うん、この人はこんなことを考えててみたいなことまで読み取れるんだなっていうところをこう読みながらすごいなと思って、やっぱそのそこに住んでる人との関係性をすごく、そう、面白いなと、面白いというか、だからこう何すごくリアリティがあるし、そのディテールを書かれてるっていうのもすごく分かるんだな、
はい
はい、この雨の話とかも
すごい、はいは
いはい、ね、いいなと思って、はい、あのいいっていうかすごくリアルだなと思いながら、はい、読んでいたんですけれども、そのなんかやっぱ関係性ができた中で困ってるわけじゃないですか、
はい、
彼ら
は、はいはい、
なんか その辺って どういうふうなこうなんて言うんだろう、何かこうしてあげなきゃみたいな感じじゃないわけじゃないですか、こう石岡さんの立場としては、うん、お話を聞いて、うん、あの文章としてまとめていくっていう、うん、はい、だけどでも彼らに何かこう どういうスタンスでこう付き合うのかなって思って、はい、ちょっと、はい、あの単純にこう、はい、疑問に思ったというか、
はい、
なんか聞いてみたいなと思って、
それは結構革新的なところで、うんうんうん、でもそれもですねよく聞かれるんですよ、今宮台さんおっしゃったことっていうのは、うんうんうん、あのそれ石岡さん行った時に相手と、まあ、それこそお金の話であったりとか、うんうんうん、あの困ってる人とかをどうするんですかってあるんですけど、でももうちょっと それをこう細かくその問いをあの分解してみると、はいはい、あのゆくもやっぱりですね、あのフィードバックをずっとしていく中で、一番感じたことっていうのはやっぱり自分たちがどういう状況に置かれてるのかをやっぱあの知ろうとする努力っていうものを取材する側は必要ですよね。でそれはあの同じような自分たちのことをここまでやって知ろうとしてくれてるんだっていうことがあれば、それはなんかその対価を払う払わないということの問題以上にやっぱりその2人の間で、あるいは3人の間で何かあの物語というか、はいはい、物は語られていくっていうところがあると思うんですけど、逆にじゃ あの最初から取材費はこれでこれで1時間に対してこれでダメだった時に終わらなければプラスこれでやりますみたいな感じ でインフォームドコンセントっていう形で取材同意書ですみたいな感じでやるとすごい冷めるんですよね。
そうでしょうね。
だからこう
そういうそれだったらこういう風には書けない
かな。そうなんです。でだから逆にあのもちろん取材対象者を強い言葉で言うと情報を搾取するっていうこととかはあのしてはならないというその倫理の問題はありますけど、でもその倫理の問題でじゃあいくら払えばとかどういうふうな活動をしてるかっていうその次元そのものがフィードバックの現場では通用しないというところがあって、でフィードバックをするためにはやっぱりそのなんて言いますかね、なんか多分友達とか普通の人間関係と同じで、うん、もうなんかあの食事はしたし付き合ったけど、まあ、次はもういいかなっていう風な人と会ったら、うん、なんとなく互いに疎遠になるじゃないですか、うん、でフィードバックも同じだと思うんですよね、うん、だからエスノグラフィックな調査したいと言ってもやっぱそうじゃないって言われたら、うん、多分そういう風に何度も尋ねていくこと自体ができなくなると思うんですよ。だからそれをするためっていうのは多分普通の人間関係と同じでやっぱ相手のことをあの本当に知りたいと思うし、相手のことを理解したいと思うし、そのために僕はこういうふうなことを考えてるんだってこととかをやっぱいろいろこうその場その場で付き合わせながらやっていくことの方がやっぱりその今研究倫理とかっていうのがあって、うん、さっき言ったその謝礼のお金とか、
はいはいはい、
そっち あの分かりやすい方にばっかり行っちゃうんですけど、うんうん、あるいはもうそうじゃなかったらもう情報の搾取だみたいな、
うんうん、
でもそれはなんか現場を知らなくても言えることで、うんうん、で現場で生きるっていうのは、うん、やっぱりそれはこう、うんうん、いろんなあの底根のですね、機微がですね、
うんうんうん、
あって成立してるのかなっていう。
だからね、なんか関係性があるから、うん、その強制退去先に訪ねていった時も貧しいわけですよ彼らは。だけど石岡さんが来るからちゃんと美味しいご飯を ね用意してくださってたりとか、あのやっぱり迎え入れてくれてるんですよね。なんかやっぱすごいなと思って、そういう関係性を 長期にわたって気づいているから見えてくるものとか、
そうですね、
だからそうかわいそうとか助けてあげなきゃいけないとかそういうことじゃないんですよ、彼らはどう生きてるかっていうことをすごく書いてあって、はい、たくましさとか、はい、なんかだからその時間の感覚の違いというか、はい、どうやってそう生き延びるためにこう感覚をずらしていったのかもしれないけれども、そういう私たちとは違う感じだけれども、でもそれなりにやっているっていうこととかを書かれていて、あのつくづくまた昨日も 夜をずっと
読んでて、ありがとうございます、
いやいいのかなと思ってすごい読み返しておりました。であと社会的にとか、これはフィールドワークではみたい な, なんかそういう、うん、学問的なことも結構説明してくださってるんですよね、はい、だからちょっと教科書的
な
感じもしましたね、全然社会学とかその専門の勉強は全然してないので、うん、なんとなくこう売ってるっていうだけなので、うん、あなるほどと思って、すごく説明もきちんと入ってるのと、あと石岡さんご自身の経験も、
はいはいはい、
そう、そういう本なので、なんかこうそのこのこういう国に行ってこういうことがありました以上ですみたいなことだけではない、すごいいろんなこと要素が含まれた本だから分厚いって
ありがとうございます、分厚い、いやもう今の宮台さんの話で1個そうだ思い出したんですけど、うん、さっきの関係性のところは大切なことなので、うんうん、もう1個だけ話すと、僕自分なりに決めた自分なりの、ポリシーというか、うん、調査の仕方がありまして、それはこの今宮田さんがおっしゃったその再居住地にですね、強制退去で、強制退去っていうのは例えば東京とかでも都心がやっぱ地価が高くなるから、うん、都心のアパートとか古いアパートは建て壊しにして、その代わりちょっと郊外に移住してください、うん、同じようなことがマニラとかでも起きてて、いるんです。でその人たち の, 都心の再開発によってマニラの場合30キロぐらい山の奥のとことかに送られるんですけど、その話なんですけど、でその時にやっぱ調査する時何が自分なりの原理かというと、タクシーを使わないってことなんです。でっていうのは多分これは他の人とか多分あんまりしないことだと思うんですけど、僕はやっぱ人の生きている世界をやっぱり短いそのマニラの訪問でもそこをやっぱり知りたいので、タクシー使うと早いじゃないですか、
はいはい、
でそうするとその取材効率は確かにいいと思うんですよ、うん、でもタクシー使っちゃうとこの人たちがどうやって普段いつ着くか分かんないジプニーという乗り合いバスに乗って、うん、で雨の日にですねびちょびちょになりながらでこう雨水とかかけられてもう制服とか台無しになるんですけどそんな感じで、でジプニー乗ろうとしたらもうそういう風な女の長い髪の人と髪引っ張られて、もう戦争なの で, でそういう中でこう渋滞の中をですねやっぱり通勤しなきゃいけないというのがやっぱりその家が住所 A から住所 B に変わるだけではなくて、住所 B に変わるっていう時にはやっぱその毎日のその組み立てがですね、もう通勤だったり通勤までのもう戦争戦場のような乗り合いタクシー乗りバス乗り場みたいなものとかがあって、でそういう中でこうもう疲弊していくわけですけど、でそういう疲弊感とかをちょっとでもこう考えようとすると、なんかタクシーでビュッと行くと取材効率いいんですけど、やっぱ人間の感覚が分かんないっていうところがあって、だからそういうその便利なものはできるだけとにかく基本的に使わないようにして、移動する時は人々が使っている手段と同じ手段で現地に入るっていうこと自体が、それはね別にそこから一緒に同行してるわけじゃなくて一人で移動してるから何のこう意味もないっちゃ意味もないんですけど、意味もないんですけど、やっぱフィールドに入るというその入り方自体がすでになんかこう相手もそれも見てますし、やっぱタクシー乗りつけて来るような形で、一番ひどいのはなんか自分が指定したなんか場所に来てくださいみたいな形で、そういうふうなことしかできないやり方ももちろんありますので、ケースバイケースでそれが一概に悪いわけじゃないんですけど、こういうマニラのケースでいうと、やっぱりその一回一回の調査短くなっちゃうから、 でもその分その時間的効率ではなくて、あのやっぱ人と同じことを自分もやってみることで、やっぱそうしてみると、あそこ結構あのタクシーだとその乗り換えとかないからポイントが分かんないんですよね、どこで人が乗り換えて、で乗り換える時には混んでるのか空いてるのか、時間によってどう違うのかとか、あのどういうあの年齢層の人がこれを使ってるのかとか分かんないんですけど、やっぱそういうことをやっぱり一個一個確認しておくっていうのは、なんか逆にそれがこうさっき言ったあの僕の中での仁義かなと思ってまして、そういう中でやってるところなんです。はい、
かっこいいですね。なるほど、面白いですね。なんかそのもともとこのローカルボクサーとっていうところで、そのフィリピンに行くようになった話とかも、はい、あの書かれてるんですけども、はいはい、これちょっと聞いた方がいいですよね。どうしてフィリピンに行くようになったんでしょうか。う
ん、いやもうたまたまですね。
それがすごい面白くて、
たまたまです
。たまたまなんですよね。はい、そのボクシング、
はい、でたまたまその茨城のボクシングジムに来てた人がフィリピンになったからという。たまたま
です。そうなんですよね。なんかすごいそんな偶然でというか、ちょっとこう面白いきっかけだったんだなと思って。で石岡さんあの大学で教えてらっしゃって、学生さんも自分もなんかこんな感じでこう現地にこう、
はいはい、
フィードバックしたいとかっていう学生さんとか いるんですか。やっぱり
いや、まあ、海外はさすがにあの少ないですけど、でもあの前、そうですね、前の学生とか台湾に留学してた学生がいて、でその学生は台湾に調査行って卒論書きました。
あそうなんですね。そうか、そうだから、そういう時にこう学生さんがなんかこういうのやってみたいっていう風に言った時に、はいはい、こう彼らを どうやってそのなんかこう石岡さんがフィリピンを見つけこうと出会えたように、その出会いをなんてこう導くというか、なんかしてあげるのかなと思って。
いや多分でも好きになっていくんだと思うんですよね。なんかこうパーンと好きなものにこれだって出会うというよりは、なんかこういや特に関心もないですみたいな、
はいはい、
学生たちが、
うんうん、
でもあの、まあ、こういうフィードワークとか、
うんうん、
あエスノグラフィーとかっていうこととかを話してると、うんうん、じゃあこれをやってみようかみたいな形で言うと、じゃあ例えばそのウェブの記事とかでこういうふうなものとかがあるじゃないかって言って見てみて、うんうん、あこういうことがありますねとか、じゃあこういう論点を聞いてみるといいじゃないとかっていう形で、
うんうんうん、
でやっていくうちになんかそのあの例えば去年とかだとその新宿周辺のインドカレー屋さんに、うん、あの片っ端から電話でお願いをして
面白い、ね、
多分二十何軒ぐらい回ったと思うんですけど、
いっぱいありそうですよね。
みんなネパール人だってインドカレーなんですけど、
ネパール人
なんでネパールカレーじゃないんだよみたいなインドカレーなんですけど、でもそのネパールカレーの人とか見るとやっぱいかにそのネパールのネパール出身の人たちがインドカレー屋を経営しつつ、うんネパールにいるあの家族を呼び寄せることがいかに難しいかという話だったり、は
いはい、面白いですね、はい、
でそういうスパイスをどこで手にしてるか、
はいはい、
買ってるかとか、そういう話とか聞くと、なんかそのそれ話すとまた周りに結構大切なのは、自分がそう取材したことを自分の中ではなくてこうこまめに誰かと話すことなんですよね。なので、
はいはいはい、
でそうしてまだ他の学生とか喋ると今宮台さんの反応してくださった時にもう他の学生たちもこういろんなハテナが出てくるわけですね。でそのハテナを聞いてみるとまたそれを今度あの聞きに行って、うん、また話すとこうっていうことになってくると、なんかだんだんそのインドカレーが好きになってきてもう卒論じゃないのインドカレー食べに行ってみたいな形になるところがあるので、
面白い
ですね。だからその彼が最初からインドカレーが関心があったわけではなくてなんかもうちょっとそういうあのグローバル化とか国際化とかに関心があるっていうから、そんなこうあの政策文書とか見るんじゃなくてちゃんといい生きてる人の東京にはいくらでもいるんだからって話から、
東京にそんな身近なところに、
はいはいはい、ということですね。
面白いですね、はい、じゃあそんな海外にドンって行かなきゃあのフィールドワークとしてみたいなじゃなくても、
全然もう別にあの半径あのもう本当にあの自分の住んでる家の近くとかでもそういう目線で見ると、うん、やっぱ少なくとも東京にはもう本当に多様なものがあると思うので、うん、 でそういうものをまあ気づいていく目力を鍛える
、ね、目力ですよね、完全にね、はいはいはあ、すごい面白いですね、うん、なんかほら子供とこう虫取りとかやってると、はい、虫ばっか目についてハッとかって気づくじゃないですか、なんかそういうのと同じこうやっぱみんなの話を押さえてこう、はいはいね、いろんな人の話を聞いていくと、はいはい、多分ピンとくるようになるんでしょうね、
はいはいはい、
ここを聞いてみようかなっていう風に、うん、好奇心も
そうなんですよね、
目というか、
そうなんですよ、ね、やっぱりそういう風にすると他の学生とかも、うん、あそういえばうちの周りに行ったことがないけど、はいはい、そういうエスニックな、うん、そのあのスパイス売ってるお店があってとか、はいはい、そこだとこういうのが売ってて、はいはい、とかあそれ同じあるあるみたいな形になってみると、でそういう会話をするとやっぱり社会学を学ぶっていうのはあの目を鍛えるというか、まあ、目だけじゃなくて耳だったり、
うんうんうんうん、
音だあのいろんなものだったり感覚をだと思うんですけど、うん、やっぱり同時に特にあの見方を変えるというか、
うん、
やっぱ普通に行くだけだともう早く電車に乗って、
うんうんうん、
タイパーコスパよく移動するですけど、
はいはい
はい、でも速度を上げすぎるとやっぱ物は見えないので、
うん、
やっぱ車より自転車の方が、
うんうん、
物は見えるし、うん、歩く方がもっと見えるし、
うん、
しかも電車でもこう今日とか僕はあの半蔵門線使ったんですけど、やっぱ地下で見ると東京の景色は分からないじゃないですか、
うん、
でもやっぱ電車あの JR あるいは自転車乗ってみると、うん、あのちょっとその通りの雰囲気とか見えてくるし、
うん、
でそうするとなんかその街とかも違った風に見えてくるっていうのは、なんかやっぱそういうのって大学で社会学とか社会を考える基本になると思うんですよね、うんうん、そんな感じですね、はい、
ちょっと聞いてよかったです
ねですね、そういう視点で、ね、
そう、それであのこの本の話も、うん、あの聞きつつですが、そのエスノグラフィーのフェアをやっていくつも、うん、あの選書して、
はいはい、
あのいただいた中でいろいろ並べていって、実は石岡さん の選んだ選書リストには入ってないけど石岡さんが書評されてるのを、
はい、
あの見て、
はい、
それであのこっそり置いといた本がありまして、うん、それを今回ちょっとあのどうなんか一冊紹介してもらえますかって、うん、エスノグラフィーの本って言ったらこれを持ってきてくださったので、うん、ちょっとこの本の話も少しお願いします、
はいはい、もうたくさんのですね選書素晴らしい本がありますので、うんうん、あのぜひあの大観山伝えの皆さんお越しいただいて、
と
思うと同時に、うん、一冊挙げたのはこの最近出た、まだ出てですねあの2、3ヶ月ぐらい12月ですからねまだ3ヶ月ちょっとですけど、あのマシュー・デスモンドというアメリカの社会学者の書いたあの家を失う人々という本なんですけど、うん、この本のがこの書評を、まあ、最近あの共同通信の配信でですね、うん、書いたんですけど、これはもうぜひあのこのエスノグラフィーフェアで、
うん、
もうあの入れてはなかったんですが、
うんうん
まあ、語りたいなと思って取り上げさせていただきました、うんうんはい、
どんな本かというと、
はいはい
うん
そうまあ、内容的にはあのアメリカの話なんですよね、
うん、
でアメリカ の, あの、まあ、都市ですねフィラデルフィアの話なんですけど、うん、あのまあ端的に言うとあの人間生きるためには衣食住必要ですよね、
うんうん、
ですけどあのアメリカの現代社会のことを考えるとあの住っていうものが少なくとも経済的にはむちゃくちゃ大きな割合としてあの特にアメリカの黒人の貧困層の人々にはのしかかってるっていう風な話でだから給料のですねもう7割から下手をすると8割をあの住宅の家賃に払わないと家を借りることができないっていう風なそういうあの住まいの貧困というか、まあ食べるもの着るもの住むところ必要な中で住むっていう風なことがやっぱどんどんどんどんその、家賃が高騰化していって、難しくなっていくっていうそういうことが、まあ、タイトルにあるように家を失う人々っていう風な話なんですけど、でもポイントはその家を失う人々っていうことだけであれば、まあ、実は歴史的にずっと行われてきていて、その社会学絡みでいうと有名な人だとエンゲルスという人が住宅問題というあの論文 というかまあ本にもなってると思いますけど、うん、書いたぐらいから本当にイギリスのマンチェスターとかでももちろんそれは住まいスラムだったりとか、うん、家の問題でずっとあったんですけど、うん、でもデスモンドが書いてるポイントはこれがむちゃくちゃあの今の資本主義のど真ん中のアメリカで今起こってるっていうことがこの本のむちゃむちゃ重要なポイント でそれはどういうことかって言ったらあのなこの人たちがどうやって家を失うかって言ったら、まあ、家賃が払えないから家賃を滞納した結果家を出ていかざるを得ないんですけどそのこと自体はずっと歴史的に今に続いてるんですが今はそのあの滞納してあの退去しなきゃ退去命令を下されるとデータベースに残るんですよ。でデータベースに残ると要は信用スコアと同じでクレジットカードとで信用スコアと上がるとお金が変えられなくなりますよね、うん、日本でも、
うん、
で同じようにそういう信用スコアを失うとあのよりグレードの低いインフォーマルなちゃんとしたところで買えなくなってくるとよりあのアングラでインフォーマルでそして質の悪いところに行かざるを得なくなってくる。でそこもまたなるとどんどんどんどん表の家では借りれなくなって要はそのよりあのグレーゾーンの契約のものに行ってでグレーゾーンのものに行くとあの例えば大家がですねあのこの本の本で本当にディテールが素晴らしいんですけど例えばもうシンクが流れないんですよね。
はいはいはい、私もちょっと読んだから。
シンクが流れないって僕すごいマニラで経験したというか、なんかシンクが流れないから、うん、でやっぱ髪の毛とかシャワー浴びたら、うん、もうシンクが流れないからシャワー使えなくなるわけですよ、うん、でそうすると洗面台であの髪を洗う、うん、洗面台も詰まっちゃうみたいな形で、うん、もうそういうシンクが流れないような家になって、そうするとじゃあちゃんと親に言えばいいじゃんって思うかもしれないですけど、うん、そういうグレーなとこですので、
はいはい、
親もそういうふうなことはもう聞いてるだけで全然こう対処しないわけですよね。でもそういうようなことをさすがにあの腹渡が逃げ帰って別の役場にこう通告をすると役場の人が来るんですけど、その通告したことに関して必ず親の側がやり返すことをして、お前そういうところに通告したんだろうっていう形でまたそこを追い出されていくっていう風な、そういうその信用スコアとかデータによって人々の あのあらゆる営みが記録されるっていうことがこの今のあのアメリカの真ん中ではその家を失っていくっていうこととつながっていて、でその時にまあ人々が生きている世界はその流れないシンクであったりとか壊れたドアであったりとか、ですごい寒いエリアなんですけど窓ガラスが割れたまんまでビュービュー流れていくし、でなおかつあの一番のこういう問題の家を失っていく一番のこう大変な層はやっぱシングルマザーなんですよね。でなんでかっていうとそのあの子供がいるっていうとあの限られる家はあの限られるんですよ。僕は日本でも同じですけど、外国人で子供がいるっていうと東京でもあの物件の量ってむちゃくちゃ減るんですよね。でそれは僕も友人の家探しに、だからデータベース上にはこんなに東京の例えば江戸川区とかにはあるんですけど、外国人で子供がいるってなった瞬間にもあの大家さんがダメですっていうことは、それは日本でもあるんですけど、でもあのアメリカではもっと顕著 でなおかつ子供はうるさいっていうのあるし、あとでもシングルマザーの人は少なくとも子供がいるから単身者の男性よりもやっぱ間取りとか平米もちょい広めのものが必要なの でちょい広めのものになると家賃も高くなって、家賃も高くなるとやっぱ自分 あの収入に対して家賃代が高くなって払えないで出ていくと、どんどんどんどんそのグレーな物件に流れ着いていくっていう風な、そういう風なあの仕組みっていうものをあの細かく書いたのがあのこの本でして、ぜひまあなんかあの多くの方に読んでほしい、もう世界的な有名なあの社会学者なんですけど著者はですね、その本邦初翻訳ですので、
そう
だね、ぜひ読んでほしいなと思います。
私ね途中まで読んで、はい、あまりにもきつくって、はい、ちょっと休憩って言って最後までまとめてないです、はい、なんかもう本当になんか希望がないというか、
そうですね、
もうどこまで行ってもまだまだこんなに苦しむのかっていうぐらい、はい、なんていうかそういうもう仕組みになっちゃって、
ね、
一回そこ入っちゃったらもうどうやって抜け出すのかっていう、うん、 そういう話が、ね、結構かなり細かく書かれていて、はい、一緒に住んでるんですよね。
そうですね、
うん、社会学者さんも。だから、うん、そうあの強制退去の話とかも含めて、うん、それ石岡さんのこれとすごくリンクするなと思って、はいはい、いました。
その2つちょっと聞かせていただきたいことがあって、はいはい、1つはその、まあ、哲学との関係っていうか、うん、はいはい、この最後の方でこのグルデルの話が出てるところで、うん、その社会学と現象学っていう対比になっていて、うん、その現象学ではなくて社会学っていうところの話がすごい面白くて、ある種のだからこれ哲学的に言うと時間論って言われるものをやってるけれども、うん、はいはいはい、その時間論は普通はなんか人間の存在がとか言うけど、はい、そういうことじゃない次元でその話されてるのがすごい面白いなっていうと、例えばその一つその社会学で時間っていうと、あの三田先生の、はいはいはいはい、時間の格差学っていう本を思い出して、うん、あれは多分もっと階級というよりは時間その時代ぐらいの話で、うん、近代イベントみたいな感じだと思うんですけど、うん、なんかそういう時間論っていう点で、うん、例えば哲学に対して思うところとかっていうのはどうですか？
うん、あ、それはあのすごくタイミングの社会学という本の中では、うん、あの言いたかったポイントともつながるところを今聞いてくださったんですけど、はいはい、やっぱりその時間論っていうふうに言うと、やっぱりもう現象学をはじめ素晴らしいあの哲学的考察はありまして、はい、でその時にやっぱ同時にフィールエスノグラフィーという形で見た時には、なんかそのでも時間の経験のされ方はいろんなこう変数によってですね、はい、やっぱりこうあの区切られていて、うん、やっぱり同じ時間であってもそういう解釈労働を強いられてる人の労働時間っていう風なものと、うん、同じ職場であってもやっぱそこでこう雇用主の側の時間っていうと、うん、8時間であったとしてもやっぱその8時間の経験のされ方っていうのはだいぶ違っていて、うん、でそれがまたそのあるいはジェンダーによっても、はい、あの家での休みの時間っていうのは、うん、あのやっぱり違いますよね、うん、でそういうふうに見てみると、やっぱりその時間というものをあのまあ現象学は逆にそこをこう人間っていうふうなところの意識の問題と絡めて議論したとか素晴らしいことだと思うんですけど、うん、やっぱ同時にもっと社会経済的な階級であったりとか、うん、あのジェンダーであったりとか、まあ、社会学っていうのはそういういろんな変数を入れることで、はい、あの一枚岩に見えるものの中のその異なりみたいなものを抽出していく学問でもあるので、それはあのいろんな問題に適応できると同時に、時間を考える時においてもやっぱそういった変数によって現れ方が違って、でだからそのマニラフィリピンだとこういう時間であるっていうその文明論的な考えともやっぱちょっと違って、うん、同じ2023年のマニラなんだけど、はい、やっぱ私が今日調査しているようなこういう、うん、あのスラムというか、はい、スクォッターと呼ばれているような地区の人々が経験している時間は、あの他のオフィスで働いている人の時間とは違って、うん、そういうものをやっぱりあの時間の経験のされ方を、はい、まあ、きちっと捉えたいと思って、うん、そういう意味ではやはりあの現象学というよりは社会学だなっていうふうに論じたところです。
なんか最近ちょうど4月5日にエッセイに関するちょっとワークショップイベントをやるんですけど、うん、それと結構すごい絡むなと思った。それはその金曜日の夜にやるんですけど、金曜日の夜をテーマにしたエッセイをそれぞれさんが書いてもらって、多分そのある種のエスノグラフィー的なものを自分自身に向けて、
はいはいはい、面白いですね
みたいな、多分そのすごいその位相を捉えるみたいな、
はいはいはいはい、面白いですね、
面白いですね、
面白いですね、うん、
最後にちょっとその、はい、そのこの本当にその家を失う人々もそうだと思うんですけど、本当にこの過酷な現実とそのコミットしていかれる中で、うん、そのなんていうんですか、そのまずは多分記述分析捉えていくってことだと思うんですけど、それを変えていくみたいなことに関してはどういうスタンスで考えられていくんですか？
いや、もうそれはですね、なかなかいろんな次元が多分あり得ると、あの思うんですけど、でもまあ少なくともあのこのそっちのタイミングの社会をちょっと変えたかもしれませんけど、あの NHK のですね、あの NHK はあのエイシアっていうですね、あの番組の中のその英語番組の方で、あのマニラのあのこういうまさに強制退去された人のドキュメンタリー、30分のドキュメンタリーを、まあ、僕が撮ったわけではなくて、もちろんプロダクションが撮るんですけど、でそこにこうアドバイザーとして関わってですね、あの全部あのそれを撮って、あの 報道したりとか、うん、あの2017年ですかね、やったりしたんですけど、うん、でもやっぱり世の中の、まあ、簡単に変えるっていうことは難しい、また変え方もありますよね、うん、その急激な変え方が、うん、多くの悲惨を生み出してきたっていうのは、うん、その歴史が教えてくれることでもありますので、はい、あれですけど、でもやっぱりその変えるっていうふうなものを考えるためには、あと少なくとも世界の変革っていうのは世界の見方の変革なしにはなじえないことですので、でやっぱり学問とか現代思想ができることっていうのは何でもできるっていうふうに言うと逆に傲慢だと思ってまして、やっぱあの書くこととかそういう思想を学ぶっていうことはやっぱ見方を鍛えていくことだし、違う見方っていうものをあの世の中に拡散していって、うん、それを共有していくっていうことは人々の状況の見方の変革に関与していて、で状況の見方の変革に関与することが状況の変革を生み出すビジョンを作り出しうるということを、まあ、信じてやるというのが私のスタンスで、まあ、それがこうあの信じてるレベルですので、あの大いなる幻想であるということはあるかもしれませんけど、でもそこに芯を置かないと、うん、あの書くっていう意味はないようにも思いますので、うん、まあ、そういう中であのささやかな信念を貫いて書こうとするというところが、まあ、私ができる、うん、あの限界なのかなというふうに思います、
うん、はい、それを読んだ方が、まあ、その流れ自身も含めて、うん、そこで広がっていって変わる、うん、
だってこの本がなかったらフィリピンの
そうですね、
そのことを知ることはなかったじゃないですか。そうですね、うん、本当にそういう出会いをもたらしてくれるなって本って、うん、書いていただいてよかったです。ありがとうございます。というわけで今日は、タイミングの社会学ディテールを書くエスノグラフィー石岡智則さんの制度者で、お迎えをいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。